Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 14, verse 7.
詩編14章7節を開けてください。
Oh, that salvation for Israel would come out of Zion. When the Lord restores his people, let Jacob rejoice and Israel be glad.
ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように。主が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。
The title of today's message is The Folly of Wickedness, Part 5, The End of Wickedness.
今日のメッセージのタイトルは罪深き者の愚かさ、そのパート5、罪深き者の最後です。
In this psalm, the psalmist David is addressing the folly of wickedness, how wicked people will not prosper from the perspective of eternity.
この詩編の箇所で詩編作家のダビデは罪深い者の愚かさを主張しています。彼らが永遠の視点から見ればいかに成功しない者たちであるかということです。
This eternal perspective is God's perspective. So through the Holy Spirit's inspiration, David penned these words to encourage us.
この永遠の視点というのは神の視点のことです。ダビデは聖霊の霊感を受け、この私たちを勇気づけるために書いているのです。
Wickedness and evil will not prosper forever, even if in the short term these people seem to be making gains.
罪深い者たちの繁栄は永遠のものではありません。たとえしばらくの間は豊かさを得ているように見えてもです。
In November, we looked at the first part of this series, which was subtitled The Atheist Attitude.
11月にパート1で無神論者の心という副題でメッセージしました。無神論者の態度とはその心を言うことを見ました。
We examine that the atheist attitude is an attitude of the heart.
彼らの態度とはその心の内の状態を言うことを見ました。
Regardless of what we confess to others about what we believe,What do we truly believe deep down in our heart?
自分が何を信じているかを人に告白するとかしないというのには関係なく、その人が心の奥底に何を持っているかということです。
Because this heart attitude will begin to affect the rest of our lives until it is visible to others.
この心の奥底の状態が自分の残りの人生に影響を及ぼしていって、やがてはそれは人の目にも見えるようになるんです。
The more this attitude grows, the more selfish and less compassionate people become.
神を信じない心が大きくなると、より自己中心的になり、人に対する憐れみも小さくなっていきます。
However, while in the short term, this selfishness might seem like a personal gain,Ultimately, from the perspective of eternity, it will be fruitless.
そして、自分の自己中心さを持ち続けて、富を得ていくようでも、富を得ていく者たちであっても、結局最終的に永遠の視点、永遠の観点から見れば、彼らは実のところ実は結んではいないのです。
In the second part of this series, which was subtitled God is Looking, in that message we learned that God is looking for certain things from people which in our sinful nature we will lack.
このシリーズのパート2は神は見ているという副題でした。神は人間の中にあるものを探しておられる、のですが、人はその罪深さゆえにそれをなくしてしまっているんです。
In the place of these things, we have substitutes.
神が探されているものを実は人間は別のものと置き換えていってしまっているんです。
Firstly, God is looking for those who have understanding of His ways.
神が探しておられるものの一つ目に、神の道を理解している人間があります。
But we often substitute that with head knowledge of the scriptures or worldly wisdom.
ところが、多くの人間はこれを頭だけの聖書の知識いや、この世の知恵に置き換えてしまっているんです。
Second, God is looking for people who seek Him.
二つ目に、神は神を求める者を探しておられます。
But instead, we seek after other things such as false religion, material wealth, pleasure, and popularity.
ところが、多くの人間は偽物の宗教や物質的な富、楽しみ、そして名声を求めてしまっているのです。
Thirdly, God is looking for people who follow His ways.
三つ目に、神は神の道に従う者を探しておられます。
But we often follow other gods, philosophies, lifestyles, or programs.
しかし人は他の神々や哲学、生活様式、何らかのプログラムといったものをフォローしてしまっているのです。
Fourthly, God is looking for people who are righteous.
四つ目に、神は義人を探しておられます。
But we substitute that with self-discipline, legalism, and religious rituals.
でも人は自己修養や律法主義、そして儀式を重んじることに変えてしまっているのです。
In the third part of this series, which was subtitled Workers of Iniquity, we looked at people who willfully and habitually commit evil.
このシリーズのパート3は、不正をなす者という副題でした。良くないことを意図的に、そして普通にやってしまう人について見ていきました。
However, their actions will not build anything that lasts for eternity. Rather, they will miss out on the good things that God has to offer.
こういう人々は永遠的には何にも気づいておらず、神が与えてくださる良いものを取り損ない続けているのです。
We examined four things about workers of iniquity. These were.
この不正をなす者たちについて4つのことを見ました。それらはまず、
Firstly, they lack the true knowledge.
彼らは真実の知識に欠けているということ。
While they might have worldly knowledge, they lack true godly wisdom and knowledge.
つまり、この世のことの知識はあっても、真実の知識である神の知識と神の知恵と知識、それらを持ってはいないのです。
Secondly, they grossly mistreat others, not worrying about what suffering they might cause to others so they can get their way.
二つ目に、他人をひどく扱うということ。人を苦しめることなど気にもせず、我が道を行くのです。
Thirdly, they have no time for God.
三つ目に、神のことなど構わないということ。
They want to live life on their own terms.
自分の思いのままに生きていくことを選んでいきます。
And fourthly, they have an unhealthy fear of God.
そして四つ目に、神に対する不健全な恐れを持っているということ。
Even if they try to suppress it, deep down they are afraid of punishment, and this will start to rob them of life.
この神を恐れ、神に対する恐れ、それは 自分で抑えようとしているように見えても、彼らの心の奥底には罰を恐れる気持ちの形で存在しています。そして実はそれが自らの人生を奪い取っていくことにつながるんです。
In the fourth part of this series, which was subtitled The Obstructors, we looked at two things which these obstructing evildoers do.
そしてこのシリーズのパート4は、妨害する者たちという副題でした。人の人生を妨害する、邪魔する者たちがすること、その2つを見ていきました。
We also learned about what we can do to turn things around for the better.
また、そういう者たちをがに対し、神を信じる者たちはどう改善していけるかを学びました。
Firstly, we noted that obstructors make life difficult for others. They try to keep people down in their misery and poverty.
まず、人の人生を妨害する者たちというのは、人々の人生を困難なものにして、貧しい人を貧しいままに放っておく、そういう人たちのことです。
On the other hand, God's people should work to make life better for others.
でも神を信じる人たちというのは、人の人生が少しでもより良くなるように神の働きをしていく人たちです。
Secondly, we found that obstructors do what they do because they ignore the true reality.
二つ目に、人の人生を妨害する者たちというのは、本当の現実を無視して、やりたい放題であるということでした。
They ignore God's existence and don't live in fear of Him. They only seek their own selfish gain in life.
神のことなど気にもせず、神を恐れることもなく、ただ自分の欲しいものを追求していく人たちです。
On the other hand, God's people can work selflessly in the world to lift up others.
でも、神を信じる者たちは、この世にあって、他人の向上のために自分の欲を捨て、働いていけるのです。
God's people should warn the and God's people should also warn the obstructors of the errors of their ways.
神を信じる者たちは、人の人生を妨害する人たちに対し、その間違ったやり方を警告していける人たちです。
Today we are going to be looking at three things that God will do to bring about the end of wickedness.
では、今日は罪深い者たち、その最後にあって何を神はもたらすかを見ていきます。
So let's look at these now.
では、それら3つを見ていきます。
Firstly, God will bring about the end of wickedness by establishing His government.
一つ目です。罪深い者たちの最後に、神は神の政府を設立する。神は神の政府を設立する。
The first part of verse 7 says, Oh, that salvation for Israel would come out of Zion.
今日の御言葉7節に、ああ、イスラエルの救いがシオンから来るようにとあります。
David expresses his hope for salvation to come from Zion.
ダビデは、救いがシオンから来るようにと願い出ています。
This is not just an empty wish, but rather a prophetic hope of what God is going to do.
これはダビデの中身のない思いではなくて、神がされようとしていることの予言なんです。
Zion represents Israel's first permanent capital, also known as Jerusalem.
シオンとは、イスラエルの最初の永久の首都を表します。シオンとは、イスラエルの最初の永久の首都を表すんです。それはエルサレムの一部を指します。
Zion also represents the location of God's throne in the new earth.
もう一つ、シオンとは、新しい地球を治める神の王座を表します。新しい地球を治める神の王座を表します。
When God establishes his throne in Zion, it is his son who will sit on it to administer justice to all people, and he will bring wickedness to an end.
神がシオンに神の王座を設立されるとき、神の独り子がすべての人に対する裁きを行うためにそこに座られ、すべての罪深い者たちに終わりをもたらされるのです。
The word translated here into English in the NIV as salvation in Hebrew is Yeshoah.
新改訳聖書の救いという言葉はヘブライ語でイエショアと言います。
This word is very close in pronunciation and also in the Hebrew alphabet.To the word Yeshua.
なんとこの言葉はイエスを表すヘブライ語イエシュアと発音がとてもよく似ているものです。
Which is the name of our Lord and Savior Jesus in Hebrew.
まさに私たちの主イエスの名前のヘブライ語です。
And his name in Hebrew means he will save.
このイエスという名のヘブライ語の意味ですが、これは彼が救うです。
To me, this makes it very clear on who will bring salvation out of Zion.
このことはシオンから救いをもたらすのは誰なのかをはっきりさせていると私は思っています。
Actually, he has already saved those who call on him from wickedness.
実のところ、もうすでにイエスはイエスを求めていく者たちを悪者たちから救っているのです。
When he physically establishes his throne on the new earth, he will put an end to all wickedness once and for all.
その上で、イエスが物理的に新しい地球の王座を設立されるとき、そのとき、すべての罪深い悪者は一掃されます。
Let's turn to Isaiah chapter 2, verse 3.
では、イザヤ書2章3節を見ます。イザヤ書2章3節です。
Many peoples will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of God, of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his path. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem.
多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。その次、主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下すとあります。
Like David, we also have a great expectation of the kingdom being established physically on this earth.
ダビデのように、神を信じるこの私たちも、この地球に神の王国が設立されるという大きな期待を持っています。
However, we are not just to sit around waiting for this, because he has already established his kingdom within us.
それをただただじっと待っているだけではありません。神はすでに私たちの心の内に、心の中に神の御国を入れてくださっているのです。
Read Luke 17 verses 20 to 21.
このことをルカの福音書17章20節21節でご自分で見てください。
In prayer, we can go up to the mountain of the Lord and learn His ways.
私たちは神に祈るとき、主の山に登って、主の道を学べるんです。
We have His word in written form in the Holy Bible, and also His Holy Spirit teaches it to our hearts.
私たちには神の言葉が書かれた聖書と神の言葉を私たちの心に教えてくれる聖霊が与えられているんです。
As we walk with him, we are sanctified. That is, our lives are changed for the better.
その神と歩いていくとき、私たちは清められ、人生はよりよく変わっていくのです。
We live more righteously as His laws are established in our hearts.
神の律法が心の中に確立され、より正しく生きていけるようになるのです。
As we reach others with the gospel, His kingdom is expanded.
そして、他の人に福音を伝えることで、その神の御国は広がっていくんです。
Spiritually, he has already established his government. So let us continue to walk in his ways, living in the expectation of his return.
このように、すでに神は霊的に神の政府を設立しているのですから、神は霊的に神の政府を設立しているのですから、主の再臨を待ち望んで、神の道を歩き続けていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, God will.And wickedness by bringing great restoration.
二つ目です。神は罪深い者たちの最後にあって大修復をもたらす。大修復をもたらす。
In the second part of verse 7, we read, When the Lord restores his people.
7節に、今日の御言葉7節に、主が虜になった御民を返される時とあります。
In the King James Bible, it says, When the Lord bringeth back the captivity of his people.
英語では、キング・ジェームス・バージョン聖書が今読んだ訳になります。
And this word captivity has been omitted from the current, version of the NIV, but in Hebrew this is Sheb-uth.
キング・ジェームス・バージョンの虜という言葉のヘブライ語は Sheb-uth です。
This word means exile, but it also implies a former state of prosperity.
この言葉の意味なんですが、これは、虜という言葉のヘブライ語の意味は、追放された人ですが、また、かつて栄えていたという状態の暗示にもなっています。
The Lord will do a work of restoration of the earth when He returns physically to undo the damage that human sinfulness has done to it.
人間の罪のために生じてしまったダメージを元に戻すため、主が再臨されるとき、主が再臨されると、主はご自身で地球を大修復されます。
In our own hearts, He starts a work of restoration when we invite Jesus in, repairing the damage that sin does to our hearts.
私たちの心の修復については、私たちがそれぞれ心にイエス・キリストを招き入れた時から始まるんです。
All of us as Adam's descendants are born into sin, held captive by Satan. But God has provided us a Savior and a Restorer, His Son Jesus.
なぜなら、アダムの子孫であるすべての人間は、悪魔によって囚われた罪、それを持って生まれてくるんです。つまり自己中心的なものです。神は、その一人のイエスをご自身の一人のイエスを救い主そして修復者として私たちにもうすでに与えられているのです。
He sets free those who come to him in repentance.
自分の罪を悔い改めイエスを受け入れる者イエスは解放してくださいます。
Let's turn to Jeremiah chapter 15, verse 19.
では、エレミア書を見ます。エレミア書15章19節です。エレミア書、15章19節です。
Jeremiah 15, verse 19. Therefore, this is what the Lord says, If you repent, I will restore you, that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words,You will be my spokesman. Let this people turn to you, but you must not turn to them.
それゆえ主はこう仰せられた。もしあなたが帰ってくるなら、私はあなたを帰らせ、私の前に立たせよう。もしあなたが卑しいことではなく、たっといことを言うなら、あなたは私の口のようになる。彼らがあなたのところに帰ることがあっても、あなたは彼らのところに帰ってはならない。
Come to Jesus in repentance today and know the joy of a restored heart.
今日こそ悔い改めてイエスとつながってください。そしてあなたの心が変えられる喜びを味わってください。
Live in the hope of the day when He will restore everything once again to the way He created it.
イエスが創造されたその時の形にすべてが戻る日を待ち望んで生きてほしいのです。生きてください。
Turn to, with me to Joel 2, verses 22 to 27.
ヨエル書を見てください。ヨエル書、ヨエル書2章22から27。ヨエル書、ダニエル、ホセアの次です。ヨエル書2章22から27節です。
Do not be afraid, you wild animals, for the pastures in the wilderness are becoming green. The trees are bearing their fruit, the fig trees and the vineyard their riches.
野の獣たちを恐れるな。荒野の牧草は燃え出る。木はその実を実らせ、イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る。
Be glad, people of Zion. Rejoice in the Lord your God, for he has given you the autumn rains, because he is faithful. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains, as before.
シオンの子らよ、あなた方の神、主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨と降らせてくださるからだ。
The threshing floors will be filled with grains. The vats will overflow with new wine and oil.
内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油とで溢れる。
I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust and the other locust.And the locust swarm, my great army I sent among you.
イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おう。
You will have plenty to eat until you are full.And you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed.
あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神、主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。
Then you will know that I am in Israel.That I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will my people be shamed.
あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神、主であり、他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。
It doesn't matter how messed up you are in sin. If you come to Jesus in repentance, He will make you whole again.
あなたがどれほど罪に汚れていてもいいのです。悔い改めてイエスとつながれば、完全なあなたにイエスが戻してくださるのです。
He understands all your struggles.
イエスはあなたのもがきをすべてご存知です。
As the song says, nobody knows the trouble I'm in like Jesus.
こういう歌があります。イエスほどに私の悩みを誰も知りはしない。
He will remove your guilt and shame.
あなたの罪の意識と恥を イエスご自身が取り除いてくださるのです。
He will give you a much better future in this life and the life to come.
あなたの人生により良い将来をもたらし、新しい命をくださるのです。
Come to him in repentance today.
今日こそ悔い改めてこのイエスとつながるのです。
Don't miss out on the great restoration he has in store for all who come to him.
イエスのもとへと行く者、すべてのものに与えてくださる修復を受け損なってはいけません。
He is the restorer of all things.
イエスとは、すべてのものの修復者です。
Amen.
Amen.
Lastly, God will put an end to wickedness by triumphing joyfully over evil.
三つ目最後です。罪深い者たちの最後にあって神がもたらすもの、それは悪に対する勝利の喜びです。悪に対する勝利の喜び。
The last part of verse 7 says, Let Jacob rejoice and Israel be glad.
今日の御言葉7節に、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べとあります。
Why does the psalmist say both Jacob and Israel, since they can both refer to the same person or the same nation?
なぜここで詩編作家はヤコブとイスラエルの2つの名前を出したのでしょう。この2つは同じ人物、また同じ国民を示すものであるはずです。
Is he referring to the person by saying Jacob and the nation descending from him by saying Israel in this verse?
詩編作家はヤコブで一人の人を表し、イスラエルと言ってその子孫の国民のことを言っているのでしょうか。
That is possible, but I think there's another reason the psalmist uses both these words here.
それもあり得ると思うんですが、私はもう一つ理由があると思っています。
If we look at the meanings of the two names, we get a clue.
二つの名前の意味を見てみるとそれが見えてきます。
Jacob means heel catcher, that is a supplanter, and Israel means he will rule as God.
ヤコブという意味は取って代わるなんです。そしてイスラエルという意味は神として治めるなんです。
Now, a supplanter is someone who takes over the place of someone else.
取って代わるもの、取って代わったものとは、誰かの立場を押しのけた人のことです。
Now, this word is often used when someone does this deceitfully, but it can also be used for any other kind of takeover of a position.Whether by hostile or peaceful means.
この、ヤコブの意味の取って代わるですが、これはよく騙し取った時に使われるんですが、それだけではなくて、有効的な手段で、または、敵意を持って立場が取って代わられる時にも使われる言葉です。
Now, if we know the story of Jacob, we know that he was a supplanter.Because he gained both his elder brother Esau's birthright and blessing.
ヤコブの、話を考え、思い出すと、ヤコブという人はイサウから長子の権利、長男である長子の権利と祝福を手に入れた人です。
The method by which he gained the blessing was particularly deceitful. You might remember he.Dressed up as his brother and put animal's hair on to trick his blind father. But this doesn't really show Jacob to be a bad person.
このヤコブが自分への祝福の手に入れ方っていうのは、目の見えない父親を騙す形のものだったんですが、これだけでヤコブが悪い人間であったというわけではいうことにはなりません。
Rather, it shows us that Jacob is someone who sought the blessing of God so much that he was prepared to do anything to get it when his brother didn't care for it.
ヤコブの兄は、神の祝福などはほとんど求めなかったのに対し、ヤコブは神の祝福を求めた人でした。
And we know that Jesus descended from Jacob, and he sought to bring the blessing of God to others.
そしてなんとイエスはこのヤコブの子孫です。つまり他人に対して他人が神の祝福を受けるように求めたのです。
And Jesus' death on the cross allows the sinful nature to be supplanted with the spiritual nature.
イエスの十字架での死、それは私たちの罪深い性質を霊的な性質にとって変えるものでした。
That is, he has supplanted death in us with life.
つまり、短く言えばイエスは死を命にとって変えたのです。
And Jesus will also supplant every other authority and rule over all things with God the Father.
そしてこのイエスは、これからのち、この世のすべての権威を、父なる神の支配にとって変えられるのです。
For our last Bible reading today, let's turn to 1 Corinthians chapter 15, verses 22 to 26.
ではそのことをコリント人への手紙で見ます。コリント人への手紙第1、15章、22から26節です。コリント人への手紙第1、15章22節から26節です。
For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive.
すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。
But each in turn, Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him.
しかし、おのおのにその順番があります。まず、初穂であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。
Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power.
それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。
For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。
The last enemy to be destroyed is death.
最後の敵である死も滅ぼされます。
It will be a day of great joy when death is finally destroyed.
死が滅ぼされる。その時の喜びの大きさは一体どれほどでしょう。
It's a great hope we have to live for.
これが私たちが神を信じて生きていく上での 素晴らしい大きな希望です。
In this present life, there is great joy in knowing Him.
確かに今生きている、今この世で生きている人生、ここでイエスを知ることに大きな喜びがあります。
Being made alive in spirit, our eyes are open to a new reality.
自分の霊に命がもたらされ、自分の目が新しい現実に開かれるんです。
A reality different from how the world sees things.
この世の目とは違う現実が見えてきます。
Jesus' reality is where love reigns supreme.
イエスの現実とは、イエスを知ってみる現実とは、愛によって物事が統治されている場所です。愛によって物事が統治されているところです。
Let's embrace His unconditional agape love.
イエスの持つ無条件の神の愛を抱きしめていくのです。
Let's learn to show this radical love to others just as He did.
そしてこの愛を抱きしめたなら、イエスがされたように、このイエスを信じる私たちもイエスの輝く愛を人に示していくことを学ぶのです。
アーメン。
アーメン。